りしたのは8月1日にリリースになるスネオヘアーさんの伝えてよでした。これは両 A 面ニューシングルで伝えてよと、もう一つは気まぐれな季節のせいでというのは入ってるんですけど、聞いていただいた伝えてよはですね、8月より全国で公開予定の映画恋する惑いの挿入歌になっています。でこの映画のサウンドプロデュースもスネオヘアーさんが手掛けていて、シングルと同時発売でサントラも出るんですね。8月4日にはこのミックスアップのですね、ミックスアップアーティストのコーナーに登場していただきますのでお楽しみに。さて続いては元気ロケッツというユニットの7月4日にリリースされたデビューシングルを聴いてください。ヘブンリースター。お送りしたのは7月4日リリース元気ロケッツでヘブンリースターでした。 この元気ロケッツっていうのはゲームクリエイターの水口哲也さんが手掛けているユニットなんですけれども、その設定はですね、宇宙で生まれ育った30年後の17歳であるルミさんを中心に音と映像が一体化した音楽ユニットということになっているんですね。まあ、いろんなクリエイターさんとコラボしていくハイブリッドプロジェクトということなんですけれども、そのルミさんが地球にハッピーを未来からですね現在に発信してくれているという形になっているんですね。でも誰か歌ってらっしゃるんですけれども、このアイコンとなっている女性シンガーが誰なのかはまだ明かされていないので私も知らないんですけれどもね。7月7日にライブアースというのが幕張メッセで行われました。この時ですね、日本初のホログラム 3D 映像によるライブが行われたんですけど、すごい盛り上がったといった方にですねライブ報告で聞きました。今後の活動が楽しみですね。TBS ラジオミュージックプログラムミックスアップ、それでは今夜の番組のラインナップをご紹介します。まず週替わりでお届けするミックスアップアーティストのコーナー、今夜はニューシングルを持ってパフィーの2人が登場してくれます。盛り上がると思いますよ。続いて盛りだくさんの2時台は今夜もいろいろなコーナーや曲をたっぷり詰め込んでお送りします。夏季限定でミックスアップサマーのコーナーもありますよ。そして3時台は1ヶ月にわたりワンアーティストに様々な角度からインタビューするマンスリーアーティストのコーナー、今夜もトライセラトプスのメンバー全員が登場してくれます。なんと今日7月21日がメジャーデビュー丸10周年の日なんですね。記念すべき日です。今日はですね、新しい曲なんかについてもお聞きしましょうね。 TBS ラジオミュージックプログラムミックスアップ、この後 CM に続いてはミックスアップアーティストのコーナー、パフィーの大貫亜美さんと吉村恵美さんの登場です。お楽しみに。
TBS ラジオミュージックプログラムミクサー with 高子中村。 TBS ラジオミュージックプログラムミクサ
ー。 TBS ラジオのオンラインショップ954 i ショップ、
番組オリジナルグッズはもちろん幅広いジャンルの特選商品をラインナップ。
パソコンと携帯電話からいつでもお買い物ができます。
954 i ショップはTBS ラジオのホームページと TBS ラジオの携帯サイトからアクセスしてください。
スター音楽学院のカラオケワンポイントレッスン。
スター音楽学院講師の増田芳恵です。ワルツのリズムを上手に歌う秘訣は頭の2文字を一つにまとめるように歌いましょう。はい、シロさんどうぞ。
別れることは辛いけど、
あ、なかなかいい感じになりますね。
歌はちょっとしたコツでとっても上手に歌えるようになりますね。
TBS ラジオが講演するスター音楽学院のカラオケ教室、レッスンから発表コンサート、卒業記念、あなただけのオリジナル CD も作ります。
もう一つ、6ヶ月でスター音楽学院の認定講師の資格が取れるカラオケ講師養成講座もご用意しています。
皆さんもご一緒に参加なさいませんか。私も参加しております。お問い合わせは 0120-06-7125、0120-06-7125、スター音楽学院事務局まで。
TBS レディオ954ミュージックプログラムミクサー with 高子中村。
中村貴子がお送りしている TBS ラジオミュージックプログラムミックスアップ、ここから毎週多彩なゲストを迎えしていくミックスアップアーティストのコーナー、今夜のゲストはパフィーのお二人です。どうもこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お一人ずつ自己紹介お願いします。
はい、パフィーの向かって右側、パフィーの抜けんです。
パフィーの向かって左側、元気のない吉村恵美です。
元気ないのかよ。
覇気がないのが恵美です。
え、覇気があるのが恵美？
覇気がないのが恵美だけど、元気がないのが恵美なんですみたいな。
どっちもないないじゃん。
そうどっちもダメダメじゃんみたいな。
の先週はメッセージをいただきまして、どうもありがとうございました。
はじめまして、よろしくお願いします
。よく言うよ、
優しそうなお姉さん。
本当
もう、あんたたちに初めてと言われた日だな。あの番組聞いて、あれしか知らない人は本当に初めてなのかなと思うじゃないの。
でもね、
もうさ、何回夜明けのコーヒー一緒に飲んだっていう話だよね。違う、
夜明けなの、あれモーニングコーヒーどっちなのよ。
まあ
夜の延長、
うん、いやいや。
96年5月にですね、マージャンの純真でパフィーはデビューしたわけですけれども、はい、その年からずっとお仕事をさせていただいておりまして、はい、で97年の4月からですね、はい、1年間、
はい、
あの神奈川にあるテレビ局で、はい、サクサクモーニングコールっていうレギュラー番組を
そうですね、
一緒にさせていただきまして、
やった ねもうさ、あのなんだろう、あのあれで多分3歳は年老いたね、全員が
全員ね、うん、全員ね、
うんうん、
わかる。
だってメイク師とか会話ないことしょっちゅうあったもんね、もう眠くてね、
うん、眠いっていうかなんかね眠いから記憶がさ
そう
ちょっと飛んでるところがいっぱいある。起きてるけどあれ寝てるんだと思う、
うん、だと思う、うん、
でユミちゃんは寝巻きのまま来るし、
そうそうそう、
でもメイクを落としても1時間後とかにまたしなくちゃいけないから、
そうそうそう、
お化粧したままとか来てたよね、2人でね、はい、
そうだそうそうそう、
寝る間がなくて、
うん、
そうだ、なんかアイドルみたいだった
ね、
うん、
懐かしいね、本当にね。そしてここは TBS ラジオなんですけれども、はい、TBS とパフィーの思い出といえばですね、はい、デビューの年にレコード大賞新人賞を取りまして、うんうん、で私たちは渋谷公会堂 の楽屋のところに、うん、あのお座敷みたいなのを作りまして、うんうんうん、で平山雄一さんなんかと一緒にで順番にこう奥田民生さんとかスパッツ5号とかが遊びに来てくれて、はあ、なんか由美ちゃんおとなしくなってない、
うんうん、なんか私、
うん、
そんな事実があったかどうか記憶にないんだけど
あれ覚えてるよね、由美ももちろん、
由美もちろん覚えてるよね、由美もね、
まだパフィーに加入してない時じゃないそれ
ストーリー
第何期だったかな、
あれ私ね2期生なんだけど、その時由美いた、
ユミどうだったかな、
あのね等身大パネルでいた、
うん、そう、じゃあまだ加入前のあのね練習生の時じゃね、
うんでね、あの鼻から鼻血の絵とかね描いてね、それをずっとねテレビに映してた、
あった。でもさ、なんでか多分タイミング悪かったんだろうね、骨がだってポキッと折れちゃったんだもん
だよね、
うん、だってさ折りたくなくて折れちゃったんだからしゃあないよ ね
すごいよね、新人賞って一生に一度しか取れないわけですよね、他の賞と違ってね、そうそう、
アミちゃん、
ね、私がもうアミがそうなめにしたみたいな、
そう
な
んですよね、
私だから正直新人賞とか言っても何のピンとも来ないんだよね、
取ってない、ユミは取ってない、
ユミ取ってないみたいな
すごい時のタイミングに骨折しましたよね、本当にね、
本当に
懐かしいな、うん、もうあれから10年以上の日々が経ったということで、
ね、
早いね、
早いね、
そう思うと一昨年ぐらいな感じするね、3、4年前とかに、
うん、うんうんうん、
そうだってなんか結構話がポンポンポンポン出てくるっていうことはさ、
うんうん、
結構そんな昔じゃないの気もするんだけど、
そうだね、
うん、怖いね、怖いね、
怖いね、
怖いね、
忘れてほしいこともきっと覚えてると思います、今年はですね2月14日にベストアルバムが出て、うん、そしてベストアルバムのツアーがあって、はい、ちょっと前になりますが6月26日には CC レモンホールで終了してですね、
はい、
そして6月30日には北海道の夕張で、
うん、
あの Q がやってましたね、 Q ミュージックジャンボリー夕張に参加して、
はい、
ねえ、本当に楽しそうでしたけれども、私行けなくてとっても悔しい、うん、という感じで、うん、まずは7月18日にリリースになったばっかりのですね、
はい、
両 A 面シングルを聴いていただきましょう。じゃあまず1曲目はアミちゃんの方から紹介していただきましょうか。
はい、それでは聴いてください、パフィーでブンブンビート。
イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、
きなこともう一回しないよりはして後悔
いただいたのは7月18日にリリースになったばかりのですねパフィーの両 A 面シングルブンブンビートを聴いていただきました。これはモード学園の CM ソングにもなっています、
はい、
で作詞はパフィー2人で、
はい、
これ2人で共作ってどうやって作るの？
いつもはどっちかが先に手をつけて、
うん、
それでここは任せようと思うところをカッコにして
空白にしとくのね。
そうそうそう、で相手に送って、
うん、
それでそれを相手が埋めてまた戻して、
うん、
で先に書いた人が修正してで二人で話し合ってみたいな。
そうなんだ、うん、そうやって結構まとまっていくものなのね。
それか最初からも二人で集まって書く時もあるし、
うんうんうん、
いろいろ。
今回はどういう風にして？
今回は、私がアミが先に書いて、
うん、
それでユミちゃんに渡して、
うん、
でその後にユミちゃん家に私が遊びに行って
家に、
うん
うん、
で激しい猫アレルギーと戦いながら
だってうちの猫にわーってすごい猫の顔を持ってスリスリってやるの、
うん、
久々だったのその時、
うんうんうん、
あったのがね。そうダメだろうと思ったんだけど、なんか普通にやってるからあ大丈夫なんだなと思ったらなんか顎のあたりが真っ赤になってて、
そう
か
ゆい、こう腫れてきて、
かゆいかゆいとか言って、
うん、ちょっとあのさ保冷剤持ってきてくんねとか言って保冷剤を当てながら、
うん、
ここはこうで、あでこうでみたいな。
でもこっちも早く終わらないとまずいなと思って。
本当顔腫れていくみたいな。うん、すごかったよね。
うん、
それミーティング場所間違ってると思う。
うん、そうですよ。何よりちょっと猫アレルギー持ってんのにスリスリするなよっていう話ですよ。
可愛くて
思わずね。
うん、
そうなんだ。じゃあ猫アレルギーにも、まあ、勝ちながら作り上げた作品ということで、
うん、
今回共作ということなんですけれどもね。はいはい、そしてもう一個入ってるのがですね大江戸流れ星4ということで、うん、これはアニメ大江戸ロケットのオープニングテーマになってるということで、
はい、でございます。
作詞はピエール滝さんで、
はい、
ピエールさんとももう長いでしょ。
長いよね。
滝さんとでも初めて会ったのいつだろう、っていうぐらい
長いね。
そうだね、
うん、
ね、番組やってた頃からということでね、うん、で今ですねピエール滝さんとはユミちゃんが一緒にね番組もやってたりして、
そうそう
働くね。
なんかね、私多分ねすごい仕事が好きみたい、うん、仕事が好きだと思うんだ、
うん、ずっと仕事、うん、っていうかパフィー仕事好きだよね、ずっと。
そうなの、みんなそんなに休んでんの？
いやというか私本当によく頑張るなと思って、
だって昔
いつも見て
うちの敏腕マネージャーに、まあ、敏腕って言っとかないと後で怒られるから、
うん、
あの年いった方の敏腕マネージャーね、あの体にぷっくりした方の、
あの清原みたいな
方、そうそうそうそう、まあ、うちの番長にね、
はい、
もう仕事が疲れて休みたいって若彼氏頃言ったら、
うん、
ああ全然休んでもいいよ、この先ずっと休みでよかったらって言われたの、
うん、
え干される、私消されるって思って、
法廷で戦える感じだよね
そんな芸能界って怖いとこみたいな、
いや全然休まなくていいですみたいななってね、
いやもうね、
うん、
私1週間いたらみんなパフィーを尊敬してファンになると思うよ。それくらい働いてる。
もう密着、密着させよ密着、
ね、いや本当に、
だって他が分かんないからさ。
やっぱレギュラー私1年間やった時も、うん、よく生きてるなと思ってたし、
うん、なんかでもすごいさ何年目にあってもさ、うん、体が丈夫なんだよね。
そうなんだよ、だから本当骨折とか靭帯切ったとか、うん、そういうことじゃないと、
うん、
なんか休まない。
そうあんまり、
だからそうしてるのか、人体も切ったし骨も折ったし、
風邪ひいたりとかも、
う
んね、そんなにないよね。で、明らかにすごい 雑誌の撮影かなんかで、うん、私の体がもう激熱かったんだよね、うんうんうん、キュウミちゃん絶対おかしいよって言いながらそれ夜な11時とかぐらいなんでね、うん、ファイトって言われたの、ね、マネージャーに
そうそうそう
大丈夫ですファイトって
それこっちが大、うん、いや大丈夫です、うん、ファイトって言うんじゃないスタッフに言われてるの、
う
ん、
そうファイトって言われて
カチンとくる
はい頑張りますはい頑張りますって、
うん、いやちょっと前 の, あのブログに、うん、あのスタッフの方がね、うん、みんなパフィーというのはゆるゆる系のね雑系のようなイメージを持たれてるのにね、うん、実はこの新曲の PV をするのもね、うん、本当にスライムもかぶりーのね、
う
ん、
そうそう
かぶったね本当に頭もつながりーのね
つながったね
首動かせなくてね、うん、大変だったんです
大変だったこれ
そうこのご時世これ CG で何でもできるけど、ねね、それ気づいたのがもうスライムかぶってからだったんだよね
そうそうそう
ちょっと待てよ
パソコンって便利なものがあったと思ったんだけど、
う
ん、
これ言っとかないとこれ、ね、ものすごい楽に後からつけたと思われちゃうよ、ね、
本物
本物だよ
本当につながってるんだよねそうスライムも本物なんだよねそう
すごいこれ多分ね後半じゃないよね
前半です、
うん
あのね、それも割と早めに撮った写真
使われてる、ね、徐々にやっぱりスライムが増えてきてそ
うスライムって落ちちゃうんだよ結構簡単にベローって
そうだからもう落ちたら
かぶせてかぶせてみたいなそうなんだそんな苦労ね、うん、あの前にこう水の入った風船飛ばしたりプリン飛ばしたりしてたけどあれもそのまま、うん、
あれも CG なしで、はい、体当たり
なんか好きなのかな、
ね、だからやっぱり仕事も好きで、うん、なんかそれ辛いの好きなのかなな
んか辛いのは正直大嫌いだけどなんかちょっと面白くなってくるんだよ、うん、なんかやっててうん、なんかそれあるよね
ワーカホリックですよそれ、
うん、そう最悪やん
最悪
これ最悪やん
普通の人っていうのは芸能人っていうのは外面の方がよくってね、うんうん、こうテレビとか見てると、うん、あすごい人なのかなと思うのに、うんうん、スタッフとか裏に会うとちょっと怖かったりとかするじゃない、うんうん、パフィー逆だからねもうちょっと外面よくしてくれない
なんかね
みんな誤解するじゃん
確かにそれなんかでも随分治ったよね、
う
ん、
そうだよ
何があって、うん、アミちゃんが人見知りがぐんぐん減って、うん、昔私の方が人と全然喋れてて、うん、アミちゃんも私の影から人を見てるみたいなタイプだったんだけどそうそうそういつの間にかもう全然やっぱりね、うん、あのね、うん、いろいろね子供と一緒にねダメなものもね、うん長いちゃって良くなったんだよこれそ
うそうそう出産とかも
出産とともにか、うん、いろいろ忘れた
怖いものもなくなってる
それ、うん、本当みんな分からないかもしれない2人ともものすごく人見知りが強くってそうそう強いがあまりに
かかちゃんに苦労かけて
でも普通はさその1回会った人の方が印象良かったりするじゃない、うん、パフィーの場合はレギュラー番組を長いでやってたり、うん、もしくは事務所のスタッフだったりレコード会社さんだったり、うん、ツアーを一緒に回ってるスタッフはパフィーがすごく頑張り屋さんで真面目で、うん一生懸命なのは知っててみんな可愛くて仕方がないじゃない、うんうん、だからお願いだからもうちょっとみんなのイメージも外に見えるイメージ頼むわ
ね
えだってどうすればいいんだろうねだって
ほら数年前からリーダーになったから
リーダーね、
うん、そうリーダーが全部やるべきだと思うんだよねやっぱり
そうもうこれがやる気ありありのもうラジオとかテレビ出ても
パフィーです頑張るっす
頑張るっすみたいなそういうキャラで仕事大好きっすみたいないや本当に一生懸命やってるっすっていうのをこう表に、うん、
なるほどね
出すみたいな、うん、でもやめた方がいいと思うけど ね、
なんかねそれこそ机をひっくり返す
あとはもうなんかたよろしくお願いしますみたいなありがとうございましたって
それ逆に、ね、バカにしてる
本当だよ
思われちゃったりするからね
気をつけよう
本当に本当にね真面目でねでも人見知りは減ったね
減ったね
本当に減ったと思う、うん、ねよかったでも10年経ってるんだからねって感じしますけど
1、2年で直せってことだ
よねでですね今日は実は新しいシングルしかおかけできないんですけれども、はい、もうどんどんとレコーディングが進んでるというのを皆さんサイトを見ながらもご存知だとは思うんですけど、はいまあ、いろんな方に曲を書いていただいてるっていう噂もあるんですけれども、はい、もう発表していいものが一つありまして、はい、9月5日リリース、
はい、
ちょっと羨ましすぎる
いいでしょ
うね私これ本当にね声を大にして日本国民全員に自慢したい全員にいいだろうって言いたい
あー分かる、
ま
あ、
女性全員にもう、まあ、もう全然構わないね敵に回してもいいね9月5日リリースのシングルがですね、はい、唇モーションというこれもラブユーシカーのですね7月間の CM 曲になるんですけれども、はい、なんと作詞作曲だけではなく、はい、プロデュースまで吉井和也さんがやってしまう
そうなんですよ
ずる
でしょ。でも、
ずるいでしょ。
みんな女子はずるって思うけど、曲をまだ今日かけれないけど、曲聴いたら、多分ね、ずるいって言えないよね。
うん、かっこよくてね、
かっこよくって、
うん、そうそうそう、
許すって。
でもまずはですね、まあ、それは9月の話ですから、うん、今はですね、そうそう、もうちょっと先なんでね、7月18日にリリースになったばっかりのシングルをもうガンガンに皆さん聴いていただきたいと思います、
はいはい。
じゃあそのピエール滝さんがですね、作詞したという曲を今一緒に番組をやっているゆみちゃんの方から紹介していただきましょう、うん、
はい。パフィーでお江戸流れ星4。パフ
お送りしたのは7月18日にリリースになったばっかりのパフィーの両 A 面シングルですね、お江戸流れ星4を聴いていただきました。
はい、
先週メッセージをいただいた時にですね、3曲が全く違う曲が入ってるというお話をしていただいたんですけど、うんうん、今日は2曲ですけれども、すでにこんだけ違う。
そう、
そうなんです。
同じ人が歌っ ったのかな。
どうだ。
私参加してたよね、う
ん、
ちゃんと。
あれ演歌の歌手の人呼んできてるんじゃない。
あれね、網役子と弓役が出てきたね。
そうそうそうそう、
お座敷から呼んできた。
お座敷から呼んできた。舞妓ハンナ感じ。
舞妓ハンナ。
そうなんだ、うん、びっくり。え、あれはああいう風な歌い方をしてくださいみたいな誰かプロデュースしてたの。
うん、誰にも頼まれてなかった。
自分たちでやってるの。
なんかブンブンビートもそのお江戸の方もどっちもやっぱり同じようなそういうブリッジでちょっと静かになるみたいなのが両方あるから、うんうんうん、なんかそういうのでって結構ボソボソってこう言っちゃったりしがちだからもし似るんじゃねえかって思って、はいはい、どうしようどうしようとか言ってる時に、はい、なんでなのあれ。なんでこのこういうのになったんだろう。
ちょっと拳回してみようみたいな。
なんでだろうね。
でこれは果たして正解なのかな。
それより遠か、
ね、うん、本当これもうね皆さんの前に出たから、うん、これがもう丸か×かだよね。
でもこれがパフィーだったら、うん、もう大丸になっちゃう、二重丸になっちゃうとこがすごいよね。だから一生懸命いろんなこと考えてるしね、本当にね。
ね、うん、
洋服とかもね、うん、自分たちでやってるしね。
そうだよ、
本当に
誰かついてください。
あんな可愛い服自分たちでやってね、縫ったりもしてる。そうじゃない、ピンで止めたりとかもしてるじゃないですか。この間ブログ見て
誰か。
だってもうライブの前の晩とかすごいチクチクチクチクしてる。変わってないじゃん10年、
ね、何も変わってない。
だから番組 T シャツとか作ってもらったもんね、その時もね。
そうね、
それ助かったもんね、あれもね。懐かしいな、うん、そうなんだ、うん、本人プロデュースの歌い方だったんですね。そしてもう一曲、ね、曲の方が入っていてですね、君が好きという、はい、これはユミさん作詞、
はいはいはい、
すごいこうラブソングじゃない。
そう、ね、たまにはいいかなと思って。
ユミちゃんあんなこと考えてんだ、
あんなこと考えてんだ、もうええ。
ただこれ作戦通りみたいなね。なんかあんまりないでしょ、パフィーってこういうストレートなものとかって、ね、で今回2人で書かずに1人っていうことは、うん、なんか2人で書くとそのあんまり間の恋だのを書かないっていうのはこう思想が違ったりすると、うんうんうんうん、やっぱり人ってそれぞれあるから、うん、なんかそういうの難しいよねっていうのであんまり書かなかったの。
うまくその共通にしなきゃいけないからね。
そう、 そうなると平凡なことを言わなきゃいけなくなるから、うんうん、あんまりやめてたんだけど、うん、一人だって言われたから、いや時にはこういうドストレートなのがあってもいいんじゃねえかって、なんか世間でね、じゃあ例えばねコンビニとかでね、うん、たまたま曲が流れた時に、うん、歌詞がくせえなって思う人の曲があっても、うん、人が歌うと結構普通に聞こえるでしょ、うんうんうん、はあ、でもそういうことなのかなと思って。
みんながやっぱりリクエストとかの番組ずっとやってるけど、うん、思い出に残ってる曲とかさ、うんうんうん、その一節って言われると、うん、絶対作者がこれに凝った部分じゃなくて、うん、わざとちょっと臭くやってみたりっていうのあるじゃない、うん、
あるあるある。
そこの部分がみんなにはやっぱりすごくたまらなかったりするから、うん、これはきっと恋してる人もいいだろうし、これ読んだら恋したくなるようなぐらいストレートな、
いいこと言うじゃん。やっぱ
でー
すげ
ー
すげーな、
うん、今褒め殺しに入ってる、うん、あんたたちが褒め出すと怖いから。
でその後に何年やってるんだっけ、
落とされるから。
いやでも本当そうよね、
ね、
う
ん、本当にこのね3曲全くタイプが違っていろんなパフィーを楽しむことができるので、うん、ぜひ皆さん
ぜひ
楽しんでいただきたいと思います。
ぜひ
ぜひ、今後の予定をお聞きしたいと思うんですが、8月5日はロックインジャパンフェス出ますね、はい、そして8月11日がサマーソニックの東京会場、12日が大阪会場、うん、そして9月1日はですね山中湖のイベントに出て、うんうん、そして9月15日にはですねヒットエンドランチャン祭り、
はい、
若洲バンド天国、
まあ略して若天なんだけど、
うん、若天
若天っていう略し方をするらしい。
若天ね。
若天。
はい、これはヒットエンドランの皆さんがいっぱい出るということです。はい、奥田民生さん、スパークス55、フジファブリック、シュノーケル、他っていうふうになっております。はい、そして10月19日には渋谷の CC レモンホールでワンマンライブもあるという、
うん、そうなんです
、はい。これはどういうライブ？
これね、だってこの間の6月26日で終わったツアーのファイナルの CC レモンホールで発表したんですけど、はい、うん、その日に私も知った。
え？本当、
ね、確かにその日に私も知った。
そう、
なんかやっぱり
秋にこれ言ってね MC でって言われた、
秋にまたやりたいねっていう話をして、そういうのができたらいいねって
会話で終わってたんだ。
で日にちが出たのがその時だったっていう。
じゃあステージで言いながらファンの皆さんが、うん、10月19日にやってくれるんだっていうのを聞きながら、うん、パフィーも
あ、10月19日になったんだ、すげえなーみたいな。
あ、19日だったんだ、何曜日かなーみたいなぐらいの、
空いてるかなってその日みたいな感じ。
いや、そういうとこがすごいんだよね。もう何日までにこうしてちゃんと言ってとかさ、うん、そういうこと言わないもんね。
でも多分この CC レモンホールは相当面白いはずなの、うん、だってその前にこれね、ここにもう切っちゃったわけでしょ、ワンマンを。
あ、やりますよ、
ね、その前までにほら曲を出しとかないとそこができないわけじゃない。だってこの間と同じになっちゃうからっていう。だから今そのプレッシャーで私たち毎日毎日夜な夜なレコーディングしてるんでしょ。
そうだよね、本当にレコーディングの日々なんだよね、うんうん、忙しい中を来ていただくわけですけど、じゃあその後にきっと9月5日ですね、さっきも言った新しいシングルが出たりもするから、うんうん、新しい曲を聴き込んでまた皆さん10月19日に CC レモンホールで会えるということで、はい、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。
ぜひぜひ
ぜひぜひ、あのまた番組の方に遊びに来てください、
はい、
中村孝子お送りしております。 TBS ラジオミュージックプログラムミックスアップ、今夜はパフィーの、あ、噛んじゃったこんなところでそのままやって今夜はパフィーのお二人をお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田中義武です。若いからこ